からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、師走、皆様いかがお過ごしでしょうか。もうまだ12月前半なんですけれども、皆様なんか忙しそうというか、それから旅行客の方がもう増えてきたというところで、年末の空気感がもう嫌だなと思ったりもするんですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。さて今回は持続可能な社会を目指す、廃食油、用油が動かす車も船も飛行機も、すごいですね、全部です。はい、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは株式会社レボインターナショナル代表取締役越川哲也さんです。越川さん、もう20年ぶりぐらいじゃないかなと思うんですが、
はい、そうですね
1928ビルで、一筋西側のビルで、
はい、今日間違えて入りました
本当ですか。やっぱりその記憶はありますか。
そうありましたね。
いや、よかった、覚えていてくださったんですね、はい、そうすると多分15、6年前だと思うんですけれども、本当に久々にお越しいただきました、はい、ありがとうございます。そしてもう大活躍っていうか、今や本当に飛ぶ鳥を落とす勢いというか、
とんでもないです。
今をときめくという、まあ、そんな越川さんなんですが、今日はお話を伺うの非常に楽しみです。いろいろ教えてください、
はい、
よろしくお願いいたします。はい、その越川さんに来ていただいた時は、京都市にそういう廃食用油をこう、引き取る何かボックスができたとか設備ができたとか、それからそのつながりでその廃食用油をどう使うかというところで、バイオディーゼル燃料としてダカールラリーに出場するというのかしたというお話か、そういう感じでお越しいただいたと思うんですが、はい、その時は廃食用油って何、そんなになんかできるんっていう感じ の印象だったんですが、つい最近その越川さん そのレボインターナショナルのニュース、飛行機の燃料に、取り組んでいるというお話を伺って、まあ、びっくりしたんですが、
はい、
ずっとその一筋っていう感じなんで、
そうですね、はい、
そう、もうどれぐらいになられるんですか。
もともとこのバイオディーゼル燃料というのに出会ってからはもう30年近く、そうですね、
はい、
でもともとこの廃食用油というものが日本国内で非常にダブついて、はい、余ってて不法投棄とか鴨川を汚せるのが一番この廃食油やったんですね。
はい、
で当時石鹸にするとかいろんな、
水に流してたんですか。
そうですよ、口に入るもんですから、例えば台所の寝具から流してもあまり悪くないというものがイメージがあるんですね。だから厨房から流して鴨川に行ってるというのもあったんです、事実。
なるほど。
河川汚染とかそういう下水の詰まりになる一番の原因がこの廃食油やったんですね。
そりゃそうですよね、はい、
コレステロールみたいに固まってしまうんで、
容易に想像できますよね。
でそれを、まあ、行き場所がなくなってたんで、はい、なんとか新たな行き場所というところで、当時京都大学の清水先生が、はい、この経由代替にできるという研究をされてまして、でその私の今の前職がレーシングチームの使いっぱしりをしてたもんですから、
あらら、
特に京都 のドームっていうところで車のメンテなんかを、はい、お願いしてたもんですから、そこの若手のメカニックなんかと非常に仲良くさせてもらってたもんですから、
はい、
で僕は26の時に ICU に入る事故を起こして、その時生きてたのがディーゼルやったんです。でも街乗りはディーゼル乗ってたんで、 で先生から言われて、もうすぐ自分の車で本当に天ぷら油から使えるのかいなっていうことで出会って試したのが初めて30年ほど前の出会いですね。
あらら、まさに出会いという感じですね。はい、
でこの廃食油油が燃料経由代になるということと、はい、あとちょうど平成6年に阪神淡路大震災があって、あの時も道路が寸断して、軽油がなかなか届かなかったんです。震災復興の重機の燃料もなかなか行けなかったんで、はい、あこれ地域で集めた天ぷら油、それで地域が出ますから、
はいはい、
これで燃料できたらこう地域防災にも強いなということで面白いと思って自分でいろいろ清水先生に教えてもらいながら作るというのもやって、で重機で震災復興のボランティアもやってたと。でそうこうしてると平成8年にちょうど平成9年1997年、あの京都市はあの COP3 という世界運
動、
今も COP27 になってるんですかね、もう COP3 の初めて京都議定書という、はい、もうベース今のベースとなるこの議定書を作るこの環境会議の土地でありながら、残念ながら環境という行政としては遅れてるというふうなものがあって、当時の松本市長、あの今でこそ環境局って言ってますけど、当時はまだ清掃局って言ってた時の稲津さんというもう侍の局長が、
はい、
これはもうぜひ京都の事業として取り組んでいこうとなって、
はい、
京都のゴミ収集車当時220台あって1日5000リッター、この軽油を全てバイオでいくと。
5000リッター、
そうです。
あそうかそうか、5000リッター
これにやると、
はい、
そこにもう技術的なもう開発でしてましたんで、十分経由の代替として使えるのはもう積み重ねてきましたんで、
はい、
問題ないと協力しようということで参加させていただいた、
ええ、
でいざCOP3 の1ヶ月前から京都のゴミ収集今に至るまでこのバイオをずっと使い続けてるんですけども、
はい、
まず家庭から集め天ぷら油、
ええ、
それまで固めて捨てるという、また生新聞紙です
ね。ありました、ありました、家庭 で
ほとんど
燃やすっていう感じですね。
生ゴミと一緒に燃やすという感じだったんですけども、はい、これを別回収してくると。このシステムも当時京都市の職員でも非常にあの積極的な方もおられたんですけども、なかなか動いていただけなかったこともあったので、毎晩自治会回りして、でそういう時に回収ボックスを置いたりとか、はい、そういう提案をしたりとかしてて、うん、この廃食用油というのが非常に収集してくると、これの重要性というのもその時知りまして、
はい、
でなおかつ5000リッターゴミ収集車いるわけですから、
はい、
家庭からだけでは全然量的には足りないん で、
ね、
で当時飲食店さんから出てる廃食油というのはもうこれ処理費も非常に高かって、あの飲食店も困ってられて、
かえってマイナスになるものを
流されたん で、
はい、
でそれはもうあの当時産廃業者さん、既存のそういう業者さんも処理費をもらって、でそれを次処理するのにお金払ってられたことがあったもんですから、はい、タダで引き取るということで申し上げたら、喜んで初めは持ってきていただいたんですけども、量的にこうなって、ゴミ収集車がすぐ、まあ、今も動いてますけど市バスも動かしていくと、こうなった時にタダで本当は喜んでいただくもん、これちょっとタダでは持っていけんと、
はい、
売ってやるに変わったんですよ。
から
日本でリサイクルとか環境ということをキーワードにしようと思うと、みんな補助金当てにするんですが、もううちはもうビジネスとしてもう鼻から、うん、あの考えてましたので、うん、やっぱりそこが一番のネックだなということに感じて、私らがスタートした時は軽トラにドラム缶2本積んで、はい、この京都を回り出したら非常に店の方も喜んでいただいて、でその当時からこれはもう資源だということで、お金は一切いただかずにやってきた、
はい、
まあ、多分 それがあったんで、まあ、今の強みにもなってるんですけども、
はい、
もともとは技術開発の会社ですけど、この技術を生かすための原料調達と、ここにも乗り出したので、はい、冒頭に申し上げた20年間もう30年近く、
はい、
ここまでやり続けてられたというのが
今までのですね、まさに一筋ですよね。
そうですね。
そしてそのこう素人的に考えるとなかなか難しいこともあるんじゃないかなと思うんですが、その廃食用油だとさまざまな状態ですよね、
はい、
それをこう均一にするってかなりあの難しい技術ではないかなと、
そこがもう
想像するんですが、
そこが世界で一番の技術という評価を受けているのが私どもの技術力なんですね。
そうなんですか。
隣 の、 あのタイの PTT っていうあの東南アジアでは最あの大手の石油公社なんかにもプラントを納めてるんですけども、
はい、
そういったところはあのタイの屋台から出る真っ黒系の 配色用であったとか新しいパームの絞ったやつ、それも全て燃料にできるというのを、うん、世の中で2006年に初めて実証したのは当社なんですね。でそれはなぜできたかというと、タイの屋台からというのは、これちょっと化け学的になるんですけども、はい、タイというのはパーム油が主流なんですね、ま
あはい、
で日本だけはもうやっぱり食のこだわりがありますので、菜の花とか大豆とかひまわりとかパーム、
ね、
それを混ぜたものが配色油として出てきますので、
あらら、
原料としたら品質がもうバラバラなんですよ。
やっぱりその原料が違うと全然品質っていうのも違うんですか？
はい、
はい、
で燃料にした時の低温流動性がいい、熱に強いとか、そういうもう、あの素材が全然変わってくるもんですから、
はい、
それを一定品質にするという技術、はい、できるという大学先生はいっぱいいたんですけど、きちっと実証できてビジネス前に持ってきたのは唯一、世界でも唯一、
はい、
この配色溶油を原料にしたバイオ燃料の実績、うんうん、持ってるのは世界で唯一です。
唯一、
そうです。
素晴らしい。それはやっぱり30年の積み重
ね
があるからということですね。だけどその一筋っていうのがあのやっぱりすごいなというところなんですが、その、バイオディーゼル燃料、商標登録されてるのがシーフューエル
ですね、
っていうんですよね、はい、それがやっぱり今はどんなふうに使用されてるんですか？
今はね、残念ながら、
はいはあ、
まだ今日現在でもスイスまで輸出してるんです。毎日3万リッター30キロ作ってるんですけど、
はい、
日本国内では使いたいというお客さんがようやく増えてきてるんですけども、供給するスタンド、いわゆる供給してあげられるところ、場所がない。水道でも水飲みたらでも蛇口がなかったら飲めないと、これと一緒で、これに
その専用のスタンドが必要なんですか？
専用のスタンド、今スタンドいっぱい潰れていってますから、
はい、
ああいうところでもう格安で購入しようと思っても、これは元売りさんがやらさない、
はい、
バイオ燃料は反対だったんですね、今までは。
あ、今までは、
ここ最近までは、
はい、
そんなんで残念ながらスイスまで、もともと2011年プラント1日3万リッター作れるプラントを建設したのは2009年なんですけど、
はい、
大型にして、それでパナソニックさんなんかが CO2 を削減する原動力としてこのバイオ燃料を使って、
はい、
あの軽油から1リッターこの私も CU 表に変えていただくと 2.58 キログラム CO2 を削減したと、
はい、
カーボンニュートラルとしてなりますんで、
はい、
でそこで関連の荷物、パナソニックさんの荷物を運ぶトラックでバイオに切り替えたら CO2 削減すると、
はい、
いうことで、あの全社使用していきたいということがあったんですけども、それであのデイリーの物流屋さんも使っていこうというふうには理解いただいたんですけども、供給するところがないと。
お
でプラントは建てたわ、日本国内ではもう お客さんに配られないと。でそこスタンドまで作るあの資金力はないですから、で仕方なし2年間ぐらいは非常に苦しい思いをしたんですけども、うん、ヨーロッパの方に輸出すること
です。プラント輸出、
いやいや燃料、今京都で、ま、京都で作った、ね、シーフューエルを船でスイスまで一回ロッテルダムに荷物を下ろして、そこからあのライン側で、
すごい、
バイオ燃料持っていくと。
あららら、なんかすごい旅です ね、
そうですね、
夢のある旅ですねそうするとスイス、タイ、
はい、
その輸出してるのはそういう感じですか？
そうです、今でも。ただここあの3年ぐらい前からようやくあの本来オリンピックの時のオリンピック、はい、2020年のあの時の選手が移動する飛行機、
はい、
これの飛行機の燃料にはバイオを使っていくということを、2014年ぐらいにそういう次世代航空機燃料イニシアチブという組織が立ち上がったんですけども、
はい、
でまあ、そこに参加してくれとは言われてたんですけども、あの、まあ、コストが高くなるもんで参加はしなかったんですけども、まあ、そんな取り組みが始まって、で2020年あたりからやっぱりこういうバイオ燃料への日本国内でも注目されるようになりましたし、
はい、ようやく、
ようやく、で飛行機の燃料としては、まあ、これももっと昔から言われたんですけども、ヨーロッパの乗り入れの飛行機はやっぱバイオ何パーセント使いなさいと、
う
ん、でこれはアメリカと中国の反対でずっと伸びてきたんですけども、
うん、
あのそれがようやく、まあ、国連も認証して、あの飛行機の燃料にはこれを使って、そういうバイオを使っていきましょうというのが全世界的に広まっていって、
そうな、あのちなみに質問なんですが、
はい、
何パーセントという全部じゃなくて いろいろ混ざってても大丈夫なんですか？
あの今は各それぞれのカトリー、あの飛行機の燃料として使ってもいいということを許可するのはアメリカなんですね、はい、FAA という航空局、これが中心となってそういうジェット燃料として使っていいというあの枠組みがあるんですけども、
はい、
それのカテゴリーがあって、それのカテゴリーによって 30% であるとか 10% であるとか、今当社がやってるのは 50% まで、あの既存のケロシンのジェット燃料に混ぜてもいいと。
あ、なるほど。
上限として、はい、ただ今世界中で使われているジェット燃料を廃食油、はい、テンプラブル廃食油から作る量って、はい、日本の廃食油で40万トンしかないですから、もう軽油に置き換えたとしても軽油の年間の国内で販売される 1% しかないと、まあ、こんな量なんで全然足らないですね。
足りませんね。
そうです。
そうするとどうするんですか？
わずかですね、わずか混ぜていくと、はい、わずかな量を混ぜる。
あればもっともっとパーセンテージ上げられるってことですか？
そうですね、 50% まではいいですし、今ようやくジェットエンジンメーカーさんなんかにも協力して 100% でも使えるというような試験も動いてます、
は
い、
あ、そうですか、
はい、
はい、この後もこのやっぱり飛行機燃料になるんだっていうお話を詳しく教えていただこうと思います。ここからは、そうですね、サフ燃料、これを、詳しく教えていただこうと思います。最近はフライトシェーム、飛行機使うと特にヨーロッパなんかではあかんやんとか恥ずかしいぞとか
飛び恥って言われてますね。
飛び恥、はい、そうですね、はい、まあ、そういう、まあ、皆さんの環境意識が高まったというところなんですが、それは越川さんにとっては嬉しいことになりますよね、きっと。
そうですね、まあ、ようやくかという30年やってますので同じことを、まあ、ようやく理解いただけるようになったかという感じですね。
そうですか、
はい、
越川さん、まあ、ある意味こう頑固であると思うんですが、なぜそのできるんだこれをしようっていうそういう精神になれるのかなと思ってもう感心してるんですがどういうこう思いなんでしょうか？
まあ、まず第一が悪いことをしてない、皆さんに喜んでいただけることですし、はい、特に日本というのはエネルギーが少ないですから。
そうですね、
その代替エネルギーもできますし、
はい、
で廃棄物っていうのを資源に変えられると、これもやっぱり喜びですし、
すごいことですよね。
捨てるものが資源に変わってそれをエネルギーとして日本の本来なら国内循環させていくという思いなんですが、今は残念ながらスイスまで輸出してますけども、
はい、
でこれが今回、まあ、SAF というバイオジェット燃料に、新たに取り組んで、技術自体はもう20年ぐらい前に開発してたんですけども、はい、今までやってきた C フューエル以上にコストが高くなる、技術的に。
ちょっとその C フューエルとその SAF の違い、はい、廃食用油から、まあ、両者とも作られるんですよね、
はい、
どう違うんですか？
もともとディーゼルエンジン、エンジンって内燃機関レスプロエンジンと言われるのはガソリンと、大きくしたらガソリンエンジンというものと、はい、ディーゼルエンジンという軽油というもので動く、この2つ2種類があるんですね、
はい、
これ全然燃料自体も違うんです、
はい、
で今までやってきてるのはディーゼルエンジン軽油というものの代替を作ってきたんですけども、元のこのディーゼルエンジンで本来は一番初めに作られたのはピーナッツで動く、ピーナッツ油で動く、
はい、
ピーナッツから絞った油で動くように作られたのがディーゼルなんです。だからもともとは植物油で動くように作れたのが、
そうなんですか。
そうです。
結構車運転最近はしないですが、はい、結構プラドとか、はい、あれは軽油で動いてたはずなんですが、はいはい、 そうピーナッツの油で、
もともとはディーゼルエンジンという機構自体がそういうもんで動くように作られたもんなんですけども、それが原油が発見されて100年ぐらい前からもう原油が主流になって、
はい、
ディーゼルエンジンの燃料としては軽油というのに変わったんですね、
はい、
でこのもともと植物油と軽油というのに何が違うかというと、
はい、
まあ、あのちょっとだけ専門的になりますけども、はい、炭素っていう C と H の水素、
水素
で O の酸素、
酸素、それは分かります。
この C と H と O が入ってるのが植物油なんですけども、
はいはいはい、
そののつながりですね、
A、
で軽油というこの原油というのは、
はい、
酸素が入ってないんです。 C と H だけなんです。
そうなんですか。
で、はい、この呼び名が炭化水素油というもう C と H だけでして、
まんま
です
ね、はい、
でエンジンの機構自体がその酸素が入ってない軽油の方に行ったもんですから、
うん、
酸素が中に入ってると、その燃料としてよろしくないというエンジンメーカーさんの評価があるんですけども、はい、もうそれをただディーゼルエンジンで昔黒煙が黒い煙があって悪い悪いって言われたんですけども、はい、ちょうどこの京都市でも始めた時、
東京なんかでも
黒煙がやると、はい、このバイオ燃料に変えるとその黒煙が6分の1に減るんですけども、それだけで抵抗外 車両になるんですけども、ただ自動車メーカーがあまりその岩酸素燃料といわれるものに対してはその噴射ポンプに詰まりができるとかいうふうにな、その軽油にも近軽油という炭化水素に、うん、で動くように変えたもんですから、でただやっぱり自動車メーカーさんなんかもそういうふうになってますが、以前からこの炭化水素にできる技術というのは開発してたんです、
はい、
ただやっぱり製造工程で もう少し難しい水素を使ったりするもんですからコストが上がるんですね、うん、リッターあたり、
うん、
それでなくても廃食油が作ったバイオ燃料 C フューエルが軽油より高かったら自動車メーカー、運送会社さんも買ってくれませんので、うん、それ以上に高くなる炭化水素にする次世代の燃料というのはもうなかなか普及しないというふうなことで思ってたんですけども、
はい、
うん、ジェット燃料は、
はい、
あのちょっと最近あったミドリムシから作るというのあれのリッターあたりで聞いたら
4,5 年前にそういう話題あったかなっていう、
そうですね、それが先ほどの次世代航空燃料 あの時なんですけども、はい、それで聞いたら、リッター1万円とかいう数字なんで
高い、
リッター1万円でいいなとうちの技術10分の1できるよということで申し上げたら、当時の大手、はい、航空メーカーさんなんかがぜひ供給してくれというお話をいただいて、はい、
うん、
でそれで本格的に4年ほど前に私どもの技術を開示して、うん、証明したというのが今のジェット燃料の流れですね。
ああそうですか、はい、その持続可能な航空燃料、それはサフと言われるものですよね、はい、それは一般名詞というか、はい、一般的にサフで通用するんですか。
サフで今は通用する、もともとはずっとバイオジェット燃料と言ってたんです、でバイオジェット燃料というのを言ってたのに、まあ、飛行機の燃料というのを監督しているのがアメリカですので、
はい、
でアメリカで廃食油バイオから作るジェット燃料というのは少ないんです、
はい、
こういうもともとハイプラスチックから作ったりとか、要は石油由来から作ったりするもんですから、
そっか、
バイオって言えないんですよ。
なるほど。
で作る炭化水素のジェット燃料は一緒なんですけども、そこでバイオって言えないもんですから、うん、アメリカの発信で持続可能な航空燃料というサフというサステナブルエビエーションフューエルというのになったということ。バイオじゃない
ものも含まれるというところで、
それはもう今世界に、はい、世界中でサフって言えたらこのバイオジェット燃料のこと、バイオジェットかジェット燃料ですね。
あ、そうなんですか、はい、そのサフの航空機がサフを、使おうというその結構みな全航空会社がそういう流れにあるんでしょうか。
そうですね、この1月に長年時間かかったんですけども、
はい、
ANA さんと JAL さんの、はい、両社長がこのサフについて、共同で運行していこうというふうなことを表明いただいて、でその後に
3月アクトフォーザスカイですか。
そうですね、この3月2日、はい、サフの日っていうんですけども、3月サフの日、
3月2日
サフの日、
あ確かに
これに、まあ、幹事役は私、当社なんでと、まあ、日記さんなんかにもご協力いただいて、
はい、
私どもが幹事役となって、スタートはANA さん JAL さん、まあ、そこにコスモ石油さんなんかも入っていただいて、
はい、
このワークトフォースカイという組織を立ち上げた、
うん、すごいですね、はい
はい、
そしてこれはもうこれからどんどんそういう方向に他の、まあちっちゃい航空会社もその流れにこうなる可能性もあるというところですが、割合最近立ち上げられた合同会社
サファイアスカイエナジー
これちょっとあのダジャレも入ってるんでサファイアスカイエナジーを設立された、
はい、
この合同会社はどんな会社なんですか。
これは、日揮さんプラントを作る日揮さんと、はい、コスモ石油さん、
はい、
この当社で3社でこの日本国内、
うん、
はい、この3社で純国産のサフを作るという会社です。
はあ、それは場所はそのレボインターナショナル の、 その、 あの伏見とか、
これはもうコスモ石油の堺の製油所、
すごい
堺製油所の中に新たにサフ作ります。サフ製造装置を、
はい、
2024年の9月、うん、竣工目処で、
はいはい、
これは純国産サフの初めての商業プラントになります。
そうですか。あのそれはもう普通のジェット燃料とこう混ぜる状態にコスモ石油さんの会社にあるんだったらやっぱり混ぜて
50混ぜて
製品にして、
そうです、
航空会社さんに。そうです、おーすごいという
それとは別にもう少し小さいんですけども、今愛知県の田原市に私どもの技術のサフ製造プラント、これは小さいんですけども、はい、それでセントレアに供給するというのも同時並行で動いてます。
あらすごいですね。あのどうでしょうか、もう今4月12月で、はい、まあ、11月に、この合同会社も立ち上げられたと聞いておりますが、はい、あのこうどんどんこう物事が動いているっていう感じですね。
そうですね。
来年はどういう年になりそうでしょうか。
来年は新たに本格的なバイオ燃料の日本国内でも、
はい、
まあ、このあのはっきり言うといつも怒られるんですが、もうようやく国の方も官民協議会もできたし、サフ議連というのも今の首相が参加して立ち上がりましたので、来年はより本格的にこのサフ含めたバイオ燃料というのが大きく動き出す年になると思います。
そうですか。やっぱりそれで CO2 の排出量っていうのも随分違うんですか。
配色溶油を原料にした場合は CO2 の排出が 80% 以上削減できると、
はい、
これは国連がコルシアというそういう認証制度がありません、はい、これもヨーロッパ主導なんで日本独自の認証制度を作ろうとずっと言い続けてるんですが、まだ今はヨーロッパ主導なんですけども、このコルシアという認証制度があって、その中で認定されたのは排出溶油を原料にした場合は 80% も CO2 を削減できると、
はい、ああそうですか、
はい、
そうすると今こう環境活動家がいろいろこう激しい活動をしていますけれども、はい、彼らをも、まあ、満足することが、実行可能であると
そうです、ね、
いうことですね。これは、2023年24年も楽しみですね。
そうですね、
私たちは本当に小さなことしかできないんですが、市民的にあのもう残り30秒なんですが、はい、あのできることって何かありますでしょうか。あの
家庭から出てる排出量というのは年間10万トン排出されてますので、
はい、
ぜひ皆さん家庭からの使用済みの天ぷら油使い終わった後を私どもが引き取りに行きますの で、
はい、本当ですか。
そこのご協力をいただけたら、はい、これ大切な日本の資源ということで、
はい、
固めて捨てずに、
はい、この、ね、
はい、協力いただけたらと思っています
。本当ですね、はい、そして少しだからといってこう水に流すっていうんじゃなくて、
はい、
いろいろあの考えて行動するっていうことですね。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。